ひばりクラブをご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。少し気分が変わってまいりましてね。いろいろコメントを見ますと、ご批判はあるんですけれども、例えば、あることをこう、全体的に見て、こう、それとまとめを一回自分の心とか、頭の中で整理するときですね。いろんな例外があるわけですね。例えば、この30年間、給料が下がっていく。給料が下がっていくっていうか、可処分所得が減っていくっていうのも正しいですね。給料の名目上は GDP が変わってませんし、世帯数とかそういう意味でもあんまり変わってないんで、額面は変わんないんですね。昔は税込みって言ったんですけど、今は徴収金は税金ばかりでなくて、もちろん医療費だとかですね、それから年金のいろんな費用だとか、こういったものがありますんでね。税込みって言い方変ですけど、額面通りと、それから手取りっていうんでしょうかね。そういう点でですね、手取りはものすごく減ってるわけですね。で、これだけ減ればですね、やはり、それから円安ですね。円安っていうのはいい面もあるんですね。円高円安っていうのは貨幣の問題ですから、いつも経済学に詳しい方に叱られるんですけど、僕も一応僕としての経済学よく知ってるわけなんですが、貨幣っていうのは非常に不思議なもんなんで、ある意味ではですね。円安になるともちろん、世界的に見れば、私が円で持ってる財産ってのは減るわけですね、もちろん。だけども、日本の中にいる場合はですね、物価が上がらない限りは円が高くなろうと安くなろうと生活自体は変わらないっていう問題もありましてね。私がお金をどこに預けてあるかなんてことによっても変わりますんでね。なかなか難しいんですが、円安になり、かつ手取りはどんどん減っていくという状態ですから、それが30年も続きましたらね、アメリカみたいな直接的な国では不満が爆発するんですよ。それはもちろん困ってる人の数が比率が増えるからですね。ところが満足してる人が多いという一方、このデータがいっぱいあるんですね。で、それを詳細に調べてみると、どうも現在の日本、現在の日本人、現在の技術、現在の産業っていうのをじっくり考えてみると、確かにですね、全体の人は満足してるなっていうふうに考えたわけですね。数字もこのブログで示しました。そうしますともう一斉に、武田批判組が出てきてですね、何を考えてんだと。もう毎日の生活が苦しいし、物価は上がるし、それはもう十分に知ってます。私も、いろんな、今では社会で活躍してる人の多くが主婦ですからね。そういう主婦の人たちとお話しすると、具体的に何がどうなった、こうなったっていくらでも聞きますんでね。それはよく知ってるんですが、しかし変なことに、一番僕が変だと思うのは、それにもかかわらず、社会に不満が起こらないっていうことなんですね。今、自民党の総裁選も、いろんな見方がまたありますから、武田批判がまた何か言うでしょうけども、そういうのは僕は今あんまり気にはしてませんけどね。つまり自分の考えみたいなものをこう突き詰めていきますとね、そういう考えもあると。人間はね、考えが一つだってことありませんからね。自民党の総裁選で全く脱税のことが出ないんですよ。裏金なんて言ってますから、あれ脱税ですからね。脱税で大臣が4人も辞めた。大臣が4人も辞めて、首相が内閣を投げ出したっていう状態ですから、これはもう大変なことなんですよ。だから次の首相候補は必ず脱税問題から行かなきゃいけないんですね。だって国民は、どんどん徴収金が増えてるのに、政権を持ってる自民党はガンガン脱税してるっていうわけですから、その脱税っていうかお金を隠したお金を自分のこう計算の中にかなりの部分があるってことですよね。これが日本人なんですよ、実は。今日お話しするのもそうなんですけども、日本人っていうのは非常に素晴らしいところと、素晴らしいんじゃないかと思うんですけども、ずるいところと二つ持ってるんですね。このずるさっていうのは今日お話しますけども、本当にずるいのか、それとも次を見て、行動してるのかちょっとわからないところあるんですね。今日はそれをちょっとお話しいたします。 写真はお姉さんが、まあ、妹かなんかちょっとよくわかりませんが、自分の兄弟をおぶってですね、いる像ですね。これは非常に特徴的なんです。私、日下さんって昔非常に立派な人が、まあ、今でも、あれですけど、立派な人がおられてですね、まあ、その方と親交があった時に、まあ、僕が随分先輩なんですけども、武田くん、武田先生って言ったかもしれませんけど、まあ、子供は神の子って知ってますかとか言われたんですね。これは日本の子供のことをですね、日本人は昔子供は神の子と呼んだんですね。これの解説をしていただきまして、その後私も勉強いたしました。子供は神の子っていうのはですね、大人よりか子供の方が優れてる。つまり子供は神だってわけですね。それがだんだん人間生活をしているうちにずるくなる、悪くなる、嘘をつくっていうことが始まるわけですね。ですから、子供を教育できるのかという、これ教育論の一つなんですね。つまり教育っていうのは、先生の方が教えられる生徒よりかは優れてなきゃいけないんですよ。これもう鉄則なんですね。まあ、僕も大学の先生になってそれに非常に悩んだわけなんですけどね。つまり、教える方は必ず教えられる方よりも優れてなきゃいけない。この優れてるっていうのは例えば、まあ僕だったら物理の問題が解けるとかね、科学のことよく知ってるとか、そういうことはそうですよ。だけども、人間として優れてなければ、やっぱり教えちゃいけないわけですよね。そうすると、大人はずるいと、子供はずるくないと。じゃあ、ずるい大人がずるくない子供を教育できるのかと、この疑問をですね、昔の日本人は考えたんですね。その結果、子供は神の子。つまり、子供は神の子供みたいに綺麗な心を持ってるし、人格も立派だから、だから、大人が子供を教育することはできないということなんですよ、この話はですね。で、僕それ、日下先生からちょっとヒントだけ与えていただいて、自分で勉強してびっくりしたんですね。まあ、こういうことは僕の現在の思想にいろいろ関係してるわけですね。男女7歳にして席を同じうせず。まあ、これもほとんど同じなんですけど、これは昔は僕は浅はかでですね、やっぱり男女の関係を言ってるんだと思ってたんですよ。ね。男女何歳にして席を同じするんじゃない。男女間で遊んだりなんかするんじゃない。男子は男子、女子は女子で遊んだり成長したりするんだっていうふうにこう単純に考えてたんですけど、これをまた勉強してみると、まあ日本人って素晴らしいですね。やっぱりこう人間が成長していくときに、まあちょうど現在では10歳から16歳、まあ現在はちょっと発育が遅いですから、まああえて言えば18から20歳ぐらいまで、まあ思春期なんですね。この思春期っていうのは、これ人間においても起こるし、動物においても起こるし、社会においても起こるわけですね。例えば公害問題なんかそうなんですが、社会がどんどんどんどん発達していく途中には、発達度合いがこの社会全体で全く均一には発達しないんですよ。人口、教育、産業、道徳とかね、全部が均等に発達していくわけじゃないんですね。飛行つってまあ昔チンバっていう言葉使えたんですけども、これどっかが発達して、どっかが発達してないっていう状態に達するんですよね。まあそういうことになるので、人間のこの思春期っていうか成長期もね、非常に不安定なんですね。その時に、この子供が、スムースに成長するためには、男女一緒よりかは、男女別々の方が、成長していく子供には、かわいそくないっていうか、正しいっていうね、ことなんですね。つまり、思春期の大きな二つの壁ですね。成長の歪みと、男女関係の性の目覚め。まあ、簡単には性の目覚めと、それから成長の歪み。この二つをですね、子供にかけて、そして成長させたらかわいそうだと。やっぱり一つを除いといて、そして一つで苦しむことは苦しんでも、なんとかそこを補うというね。まあ、そういうように考えました。もう本当に偉いと思いましたね、私は。私は偉いと思いました。これ偉くないと考える人もいるでしょうね。男女一緒の方がいいと考える人もいるでしょうけども、その後僕は、まあ、大学の先生になってね、高等学校から大学に上がってくる子をずっと見ますとね、やっぱり共学のとこよりか、男子校、まあ女子校の人っていうのはまあ僕は物理とかだからほとんど機械とか電気とかいないんですけど、女の子はいないんですけど、男の子はね、 やっぱり男の子の学校を出た子の方がいいんですよ。やっぱりね、別に男性と女性が思春期に付き合うのが悪いとか言ってんじゃなくてね。まあやっぱり日本人のそう考えた昔の教育システムっていうのは間違ってなかったのかなと思ってる。まだ自分よくわかりません。まだよくわかりませんが、そういう感想を持っておりまして、現在男女共学が非常に進んでおりますけども、私は本当に思春期に、その今ね、男女共学がいいって言ってる人たちは、なんで男女共学がいいんですかと僕が聞くと、ほとんど返事が来ないんですよ。いや、男女、この世の中は男と女が住んでるから、いや、そんなことはかかってますよと。そんなこと言ったら、家庭だって子供がいて、自分たちがいて、お母さんお父さんがいるんだったら、まあ、3世代、4世代の、家庭で過ごすべきじゃないですか。それはね。だって、そんなこと言ったらいっぱいあるんですよ。だけども、その時その時に一番正しいと思うことを考える時には、原理を言わなきゃいけないですね。で、まあ、そういうものの一つに、実は、平安時代に、これは東大の文学部の研究会にですね、僕が、まあ、所属してた時に、僕はいろいろなところに所属してたんですよ。多摩美術大学でデザインを教えてたりね、東大の文学部で、まあ、これは僕がちょっと国語の教科書に出てることもあって、ちょっとこういう、そういうご縁もあって、東大文学部の研究会にも出てたんです。そこで習ったのは、平安時代に男女を平等にするためには、男女の機会を均等にさせる。つまり、男女雇用均等法とか、男女なんとか同じことをやるシステムとか作ると、それを作っても女性は子供を産んで育ててっていうのは変わらないので、それはむしろ男女機会均等というのは男女差別だと平安時代に考えたと説明を受けましてね。なるほどとその時思ったわけです。今からそうですね、30年ぐらい前ですか。ね。だから男女を本当に実質的に平等にするためには男性にハンディを受けなきゃいけない。つまり女性が子供を産み育て、まあ、おっぱいをやる以外に離乳期までおっぱいですけど、その以後も女性がですね、細かくいろいろな着物を着せたり、パンツを洗ったり、いろんなことまで全部含んで女性が、まあ、してましたからね、事実。それはいいかどうかは別にしまして、してましたので、その女性が子供に対して背負っている、その辛さっていうか時間とかそういうのをね、そのままにして、今の男女平等ってそうですよ。そのままにしてね、男女が同じことしたら、それは現在みたいに賃金が半分、女性の半分だとかね、もっと辛さがすごく女性の方が辛いとか、まあ、そうなっちゃうんで、平安時代の日本人って偉かったと思うんですよね。それ聞いた時に僕偉いなと思ったんですけど、男性にハンディをかける。男性は戦争に行くこと、つまり国を、家族を守ることですね、言ってみれば。それから家族に食料を確保すること。つまり田んぼを耕すことって。それから漢字だけを使って記録文書を作ること。この三つに行動制限されたんですね。それによって、まあ、具体的には、紫式部のような女性の作家が出てきたわけですね。まあもちろん貴族だとかいろいろなことがありますよ。だけど全体的にそうだと。それで、まあ日本だけが女性の作家っていうのは飛び抜けて早いんですね。西暦千年。その次に世界中で一番紫式部たち、まあ紫式部ばかりじゃなくて清少納言とか泉式部とかいっぱいありますよね。その女流の人たちの次に女流の作家が出たのは実にそれから700年後のフランスなんですね。ですから日本がいかに男女平等ということでその本質をよく考えてたかということになった。で、現在では女性が台所を仕事をするということをですね、女性差別に入れてますけど、実はその頃っていうのは違うんですよね。田畑でお米を作って、それをご飯にするっていう、まあ、大きく分ければその二つが仕事だったわけです。だって、農民が 90% なんですからね。そういうことなんです。今みたいにサラリーマンとかいませんからね。で、台所を、の支配をするのは女性しかできなかったんですね。これはもう巨大な力だったわけですよ。権利だったわけですね。男子は厨房に入れない。つまり台所に入らないっていうのを、そのうち、ほとんど日本の歴史も文化も知らない、勉強を知らない人、まあ、それよりか僕の感じでは興味がない人っていう感じがするんですよ。もう白人ばっか尊敬しましてね。白人っていうのは僕に言わせると、このブログでも言いましたけど、 アジア人を植民地にして、それをもう叩いたり、もう殺したりしながらね、自分たちはコーヒー飲んだりしてゆっくりしてたわけですから、僕は尊敬できないんですよ。僕はですよ。まあ、背が高いとかね、金髪だとか言うんで、僕はあの人をその区別しないんですよ。内容ですね。そういう二重人格の人でね、尊敬はできないとか思ってるわけですね。だからまあ僕はそういう考えなんで、全然違うなと。だから、女の人が、台所をやるってことは非常に大きな権限だったんですね。まあ実際その後、そういうことを聞いて、だんだん僕も日本の文化っていうのをこう勉強していくうちにね、実は女性がお釈放するっていうのを決められたことがあるんですけどね。この女性がお釈放するったら、まさに今の人に言わせりゃ、それは女性を侮辱してる。全然そうじゃないんですよ。あのね、お釈すらさせてくれなかったってことなんですよ。そうすると、男は二人でね、居酒屋に行くでしょ？そしてお互いにお酒を告げないんですよ。そこに女性がいなきゃね。これいろいろね、まだ説があって、歴史学者がちょっと違うよって言うかもしれないんですけど、僕の調査ではですね、女性の職場確保なんですよ。その頃女性って言ったらもう職場はね、今みたいにサラリーマンなんて、オフィスレディーなんていませんからね。だから結局は奥さんになるか女中になるか夜の女って、まあそういう感じなんですよね。ちょっと言いにくいんですけどね。だからそこで、やっぱり別のね、仕事って言ったらまあ飲み屋で継ぐのは女性しか継げないって言うともう女性を雇わざるを得ないじゃないですか。実際上どうもそうだったんですね。それから、まあ、少し、あれやこれや言うことになりますが、奥さんが亡くなってね、それで女中さんもまあ、男一人、女一人で家にいるわけいかないから、つって、暇を取ると。そうすると男一人になるでしょ。そうすると、厨房に、台所に入れませんから、餓死したのがいるんですよ。そういう記録もあります。まあ、いろいろね、そういうのは、小説上のこともあるし、それから記録もすごくいい加減ですから、はっきりはわかりませんが、あり得ることなんですね。で、僕はこの今日の女の子の図を出しましてね、草加先生から、子供は神の子っていう話が日本にあったんですよって話聞いたのを忘れられないんですよ。つまり日本人っていうのは本質をよく考えるっていう力があったんですね。多分暇があったからだと思います。今みたいにスマホをかじりついてね、情報だけ見てたらできないんでしょうけど、やっぱり自分の頭で考えると、もちろんいろんなケースがありますから、世の中ってのはもう本当にこう千差万別なんでね。まあ一応だけど切り口としては、そういう切り口もあるなと。子供は神の子とか、男女7歳にして席を同じせずとか、それから男性のやる方にハンディをかけるとか、それから男子厨房にいらずとか、それからお酒は女性がするとか、今の常識から、今の常識が間違ってるんだと思うんですね。今の常識が間違ってるからこそ、現在女性は本当に男性と、男性よりか働いてる感じですよ。夜の夜中まで子供の世話なんかしてますもんね。それに比べりゃ、僕ら酒なんか飲んじゃってね。まあ5時か6時までは仕事してるかもしれないけど、あとゴルフなんか行ってですよ。そして給料が倍だ。これ平均倍ですからね。倍だって言うんですから。やっぱりちょっとね、日本人が今まで本当に女性のことも考え、子供のことも考えてきた国だったんだなと。今はヨーロッパに属されて自分だけが良ければいいという国になってんじゃないかっていうのが、まあ今日のこの絵、写真の意味であります。